学
パノラマインド、
ケイナです。
アイラです。さて、なんて言った今日、心
ワクワク、
ワクワク。じゃあワクワクして、
ワクワク、お風呂ワクワクとか、お湯がワクワクとか、
うんうん、暑いから沸かなくていいわ
イトイ川のお話をさせてください。日本海の断崖絶壁に沿ってくねくねと曲がる国道8号線を車で走りました。この8号線沿いにある親知らず観光ホテルという昭和レトロなホテルに宿泊しました。ここは古くからの交通の難所です。朝食前にホテル下の遊歩道を降りていき散歩をしました。鬱蒼とした森の中、妙に綺麗なレンガ積みのトンネルが見えました。日本の近代化を支えた鉄道遺産、糸魚川世界ジオパークの中にある、ここは旧親知らずトンネルです。昭和40年に廃線となりました。その下に続く階段をまた降りていきました。そこは日本海の荒波が旅人の行く手を阻む親知らず海岸です。奥の細道の旅で松尾芭蕉が歩いた海岸は、正式には親知らず、子知らずと呼ばれていました。私が聞いた名前の由来は、狭い波打ち際を駆け抜けるときに親も子もお互いを顧みる余裕がなかったことから、親知らず、子知らずと呼ばれるようになったそうです。
お母ちゃん待って、波が引いたときにほら走って走って。
大地とそして翡翠にはまだまだ古い時代のお話があります。この海岸でもまれに翡翠を拾えます。
場所は通称翡翠海岸と呼ばれているところです。糸魚川の翡翠はなんとおよそ5億2000万年前、日本が誕生する前にプレートの強烈な圧力によってできたものです。フォッサマグナとは大地の裂け目のこと。日本列島が誕生した際の北アメリカプレートとユーラシアプレートの境界のポイントです。フォッサマグナは西日本と東日本を縦に分けられる裂け目、糸魚川はその北西にあたります。翡翠は地球のどこにでもあるのではなく、フォッサマグナのような高圧低温で変成岩ができる条件が整っている、プレートが沈み込んでいる地下だけです。プレートの下にあるマントルに水が加わって、水の比重が軽いため上がってくるときに変成岩や翡翠が一緒に持ち上げられてきます。
お話を進めてまいりましたが、
123枚の中からアイラさんが今日の漢字を開きます。
アイラに、ラジオ聞いてる誰かの魂が乗り移りましてしょうもないこと言ったよだから私じゃないのよこれ。ラジオ聞いてる方が 誰かが引いた
って、はい、はい、
ほら、
あら、
すごいじゃない、うん、
優しい。
これ引いたことがある？
ないね、
ないね、うん。
優しいという感じです。熟語では優勝とか優秀とか、果物や野菜の箱にも品質の良い表示として優と記載されているものがあります。さて、優しいを分解すると人と憂いになります。右側にある憂いは悲しんで佇んでいる人の姿です。その左側にさらに人が寄り添っている姿が優しいという感じになります。ちょっと思い出したお話をします。私が糸魚川で拾った小さな翡翠、とっても綺麗な翡翠です。でも家に帰って探したのですが、どうしても見つかりません。どこかで落としてきたのかな。家のリビングでグラスに入れたアイスコーヒーを飲みながら、まさかゴミと一緒に捨ててしまったのでは。立ち上がった時にグラスを落として割ってしまいました。ほうきで飛び散ったガラスをテーブルの下の方からもかき出しました。ガラスの破片を拾いながら掃除をしていたら、あった、翡翠が出てきました。よかった、私が探し物をしていたから、グラスが私にそっと寄り添ってくれたような気がします。ありがとう、許してくださいね。地球の大自然、そして親知らず子知らずの時代の人々、憂いと人、 SL を走らせた時代の人々、誰かがキラキラ輝くために尽力する魂があると思うのです。輝く宝石のような、
私は前から言ってるように、多い月で50本レンタルビデオを
仕事してたんじゃないの
その中に出てきたセリフが、うんうん、親の心子知らず、これはよく使いますよね、
うんうん、
ですがその後にこの心親知らずって言うんですよ、
うん、
でお互いに相手を最終的には大切に思ってる優しい心があるけれども、うん、伝わらない思いがね、
うん
うん、普通に生きててもやっぱりちゃんと伝わってないことってあるよね、
うん、
親の優しさ本当はこうなんだよみたいな、
うん、
で違うよって子供の優しさも、うん、本当はこうなんだよっていうのをね、うん、伝わってない場合もたくさんありますよね、
うん、
で照れるじゃない、
うん、
そう言うのって、
うん
うん、でひょっとしたらそこかしこに優しさは落ちてて隠れてるかもしれないなと思って見てた、
うん
うん、優しいという字をね、優しさでいっぱい出てくるよね、
うん、
北海道に旅行に行った時に、うん、朝食をね、
うん、
お庭で食べますか、うん、って言って、
うん、
お庭がちょっと広いんですけど、みんなそこにテーブルとかがあって食べられるんですよ、
うん、
でじゃあお外でお願いしますって言って、私と主人と子供と3人が、うん、朝ごはんを食べてたら、うん、支配人の方がいらして、
うん、
紙袋を、
うん、
持ってらしたんですよ、うん、なんかほらちょっと アンパンとか買ったら入るようなこうこう紙の袋をふって差し出して、
うん、
何だろうと思ったら、これはあの坊ちゃんにどうぞって、でありがとうございます、うん、何ですかって言ってカブトムシだって、それもね中見たらでっかいカブトムシ、
うんうん、
でそれはその支配人さんがね、うんうん、そこのお庭で見つけたやつをお土産にね、うん、喜ぶと思ってくださったその優しさだったんですけどね、うんうん、その続きがございます、
うんうん、
私も息子も虫怖い
でどうしたの。
でもそこでお返しするわけにはいかないから、うんうん、で車で出発してどうすんのどうすんのこのカブトムシって言って、うんうん、で結局あの話し合いをしまして、うん、お山に帰っていただきました
よかったね、うん、命拾いをして
カブトムシさんね、
あのカブトムシさんにしてみればあ優しい人たちもらってもらってよかったって思ってるかも、ね、
優しさと優しさが重なって、うん、でもあのお気持ちはすごいね、うん、嬉しかった。そのほら、うん、お金でとかなんとかっていうことではなくて、うんうん、たまらないほど高いホテルでもないのに、うん、そういうふうにあのしてくださる支配人さんが、
うん、
あ優しいなと思って嬉しかったです、
うんうん、
絶対思い出したらみんなあるよね。
あるね、あるね、うん、この字で思い出すことって言うと、うん、なんかちょっと笑顔が出てくるような。
そうだ ねラジオを聞きの皆さんからね、うん、あの直接のお声が聞きたいところなんですが聞けなくて残念なんですけれども、今、この優しいという字で今までに あの優しさにあったなとか、
うん
うん、こういう優しさあったよねとかって、ちょっとしたお風呂に入っている時でも思い出していただければ、うんうん、あなたにとって優しい時間になるかなと、
うん、いいですね、
うん、優秀とかってね、うん、言われるとね、
うん、
じゃあ優秀でない子は優秀でないのって言いたくなるから、うんうん、優しいの方で取りたいわ。
そうですね、
だってあのどの子もどの大人もみんなそれぞれに頑張って優れてると思うので、あまりこんなね言うとかってやめて優しさ
言うたらあかんとか
はい、今日はその辺でさよなら、はい、いいの
ケンナでした。
アイラでした。